虫？
はい。じゃあ、いいですか？このようにですね、人間として当たり前の感情をですね、悪だと、こうね、思ってるのが分別心。これを例えるならば、感情っていうね、子供がいるとしたら、ね、感情っていう、ね、感情っていう子供がいるとしたら、ね、理性は親なんです。感情っていう子供がいたとしたら、理性は、まあ、親のようなもんなんですよ。で、分別心っていうのは、ね、手と足のバランスがおかしいですね。感情っていう子供がいるとしたら、理性は親、分別心っていうのはこの理性という親が、鬼になっている状態、ね、いわゆるこの感情は子供なのに、親と同じように、大人と同じように理性的に振る舞えと訴えてくるわけです、ね、鬼っていうのは何が正しくて何が間違っているかっていうことを問題にする人、ね、ここがポイントなんです、ね、鬼っていうのは悪いものじゃないんですよ。いいですか？鬼っていうのは正しいことをしなさいっていう人なんです。悪いことはしちゃダメですよ。正しいことをしなさい。たとえ子供であってもそうだと。
しつけという名のね。
そう。本当に。ね。感情的にできるとか、できないとか、そんなことは許さん。ね。子供だからといって、容赦はしねえ。
そんな
ならない。ポキ
ポキってこれならなかった。ポキポキポキポキポキポキ、ね、ちょっと音声の人見ますと、ポキポキポキ、ね、容赦はしねえと。人をず人の世の生き地をすり、二つ不らちな悪行三昧、三つ醜い浮世の鬼を退じてくれよう桃太郎ってね、言うのが鬼なんだね。だからその感情っていうのは育ててあげないと、なんていうんですかね、最終的に感情が大人になったらね、正しいことができるようになるし、間違ったことはやらなくなる。だけど初めからそうはできないんですよ。ところが鬼っていうのは、その初めからやれって言います、ね、これが分別心なんです。分別心、分別心っていうのは私の思想が鬼に染まってるんです。鬼に染まってる状態、これが分別心。鬼に染まっている、ね、だから死ぬと鬼と罪人の世界が待っている。そしていつも鬼が私をね、叩いて叩いて叩いて叩いて叩くんです。なんであなたはね、反省しないの？なんでまた間違いを犯すの？で、罪人は泣く。泣くじゃない！ そう、自分の理性がそうやって自分の感情を叩いて叩いて叩いて叩いて叩いて叩いて叩いていくのが荒屋敷の中に収まるわけ。そうすると五章は鬼と罪人との世界が出来上がって、そして感情としては甘えたい、バシッ、感情バシッ、甘え、バシッバシッってね、そういう世界が出来上がる。
生きてる時はいいですよね。
自分は理性の方に立ってますから。でも皆さん安心してください、死んだら感情の方になりますからねそうしたら自分が感情に対してやってきたこと、ね、それが全部自分に返ってきます。ね、そして理性はもう訴えるわけですよ。お前、甘えるっていう心をなくさないといけないんだ。甘えたら迷惑だろ。だからそんな迷惑な心を起こすな。そしたら罪人たちは泣くな。
ピッてピッて
ね。感情としては怖いから、泣くな。そうだ。ね、でもちょっとでも怠けようなもんだ。ピッて尻が立って、ピッ。
生きてるうちに甘えれなかった人は、
そう、生きてる時に甘えれなかった、甘えれなかったという以前にですね、甘えるということが悪になってるんです、
うん、甘えるんじゃないだもんね。
完全の当然の要求なんだけど、
そう、つまり甘えるっていうことは感情としてはね、理性さん、理性さん、私のことを育ててくださいっていうことなんですよ。そしたらね、理性は言うんですよ、ね、足手まといにだけはなるな、
邪魔だに、
そう、邪魔者だ、こういうことです。お前なんて邪魔だ、兵隊としてちゃんと役に立つなら認めてあげてもいいと。でも役に立たなかったら容赦なく見せていく。そんなそんなじゃない、世の中は厳しいんだ。
いや、その通りのことをやってきて、
もうそう、感情としてはいつもさ、もうなんか絶望ですよね。ね、そんなロボットのようにこれがいいとかこれが悪いとかって言われてすぐにできるわけじゃない。
ね、ただその育ちがいいっていう人は、その感情を大事にしてもらって育ててもらった人が育ちがいい。
そうそうそうそうそう、育ちがいいっていうのはこの感情を否定されずにそうだと、うんうん、ね、感情っていうのが大人にならないと、うん、ね、そんな理性的な振る舞いはできない。だから初めはね、できない時があっても仕方ないんだ。ところがさ、感情を最初から否定された人はですよ、今更もう大人になってね、甘えるなんてできませんよね。そうそう、なんか散々甘えてきたことになってる。なぜか甘えてなかったのに。でもこんなに大人になったのに、もう甘えるなんてことはもうできない。ところが、頭はそう思っても中身はですよ、まだ子供だから
卒業できないでいるんだ。
そうそうそうそうそう、
甘えるっていう部分では卒業できない、うん、
そうそうそうそう、
一番肝心なところが卒業できない。
そうですよ、この感情を自分の中でね、そうだ、育てないといけないんです、うん、自分の中にある感情を育ててあげなくちゃいけない。その育てるのは理性なんですよ。ところが今分別心が自分の中の思想の根底にあると、この理性は育てることはめんどくさいんです。
なんで時間をかけてあげなくちゃいけない、うん、ね、こんなもの叩けばかよくなるでしょ
我慢させて、
そうですよ、
押し殺して、
そうそうそう、
出てくるなよって言って、
そうそうそうそう、そうですよ、
かわいそうだ。
それが分別心、そういう思想に染まってるんです。思想こうね、いわゆる鬼と罪人の思想に染まっていて、ね、常に理性的な対応を感情に求めていくわけ。こういう思想に染まっている人が死んだら、こういう世界が待ってるんです。そうでしょ、当然。
地獄絵図のような、
そう、地獄絵図ですよ。だから鬼はいつも感情を痛めつける。だって理性はですよ、分別心は感情を否定することしかしないじゃないですか、うん、そうでしょ。甘えたいっていう感情が起きてきたと、そしたらバシッてするでしょ、生えただきのように、
うん、育てるということをしないのが理性。
そうそうそうそう、うん、ね、否定することしかしない、バシバシバシバシ叩いてばっかだもん、うん、ダメだダメだ、そうダメだダメだダメだダメだダメだ、そんなこと思っちゃダメだダメだダメだダメだダメだダメだダメだダメだ、そうそうそう、俺は自分のことで忙しいんだ。お前のことは自分のことは自分でせい。俺に役に立つことはしてもいいが、俺の邪魔はするな。
いや、いや、もう全くそれをやってきたわ。
本当にさ、それが分別心でしょ。それが心の中で起きている。心だけじゃない。実際に子供を見たらそうやって接してしまう。
なんか疲れるね。
はい。
これ聞いてるだけで疲れてる。
笑い疲れ？
あ、がっくりきて。
あ、がっくり。いや、でもこういう思想に私たちは染まってるわけです。
そうだね。
だからこの思想を浄土の思想に変えないといけない。浄土の思想っていうのは感情がいたとしたらね。
このままじゃ立ち直れないね。もうちょっと、ね、
罪の意識に苛まれて
感情がいたとしたら、ね、もうちょっとこう、もう少し身長低くしたいからですね、感情がいたとしたら、ね、理性は常にこう感情の方を見てあげるんですよ。
そんなに口大きいの？
笑顔笑顔ね、感情の方をこう理性は見てあげて、感情がこうしたいって言ってきたことに対して、うんうんうんと分かった、じゃあこれをね、ね、みんなに否定されないように通してあげようと、
うん、守ってあげる、
そう、うん、ね、この鬼はですよ、分別心の方は、分別心の方はいわゆる理性は一人で生きていくつもりなんですよ、うん、自分の中に感情が出来上がりましたと、そしたらね、容赦なく見捨てるんです。なぜなら、俺は一人で生きていくっていうのがですね、もう根底にあるから。だから、足手まといにだけはなるんだって、こうなるわけ。ところが、下のね、思想、これが浄土の思想、ね。これが鬼心に対し仏心になるわけ、ね。仏心、仏の教えを聞くっていうことは、ね、感情が何かを訴えてきたときは、 その自分の理性はその感情の話をよく聞いてあげるわけだ。そしてね、もちろんできることとできないことがある。ね、感情としては今すぐやってほしい。ね、そして 100% 思いを叶えたいという感情を訴えてくる。でもそれを実際通したら通らないことがね、世の中で通らないことばっかりじゃないですか。だから理性さんは、ねえねえ、今すぐじゃなくても後からでじゃダメかなと、こうやって感情を見ながらね、今すぐじゃなく10分後でいいかなとかね、こういうふうにずらしていくんです。これが理性なんです。
少しずつ育てていく。
そう、育てていく。育てていくっていうのは感情が最初は赤ちゃんだから今すぐってこうなるわけです。自分の感情が吹き上がってくるときにね、もうここで怒っちゃダメだ怒っちゃダメだ怒っちゃダメだって言ってもね、生まれたばかりの赤ちゃんは今すぐ怒るってなんですよ。でもその感情が育ってくると理性さんが、いや今ここ怒るところじゃないからね、1時間後にしようってなったら、うーんってこうなるわけ。感情が育つと、そうすると1時間後に感情を爆発させるわけ。そういうふうに感情が育っていくと、時間をずらしてもね、時間をずらしてもその待てるようなんですよ。だから理性さんは感情に対していつも待ってねってね、待ってねって言うんです。待って、ね、例えば 100% 通したいかもしれないけど 60% なら通るよ、 60% で我慢ができないかなっていうふうに、こう感情の願いを聞いて、分別心はね 100% こう切るわけ。わがままだと。でもいわゆる仏の教えはですよ、仏の教えは感情の話を聞いて、それが通ることと通らないことがあるんです。で、通ることはやったらいいですよね。でも通らないことはね、ごめんねって謝りながら、自分の感情にですよ、謝りながらね、通る方法を教えてあげるんです。例えばそれが今すぐなら通らないけど、明日なら通るよっていうふうになるわけ。例えば子育てならね、子供がお菓子が欲しいって言ったら、いつでもお菓子を買ってあげたら子供の感情は育たないんです、
うん、甘やかしてるだけ。
そうそうそうそうそう、うん、ね、欲しいものを欲しいだけ与えることは子供の感情に応えてることにはならないんです。それをね、ルールを決めて、例えばお菓子は一つだけだよってね、こういうふうに決めると、二つ欲しいって言ったら、いや今日は一つごめんねって言ってね、明日買ってあげる。そうすると感情は、あ、待っていたら手に入るんだ、こうなるわけですよ。子供もそう、自分の感情も。だけどよくあるよね、子育てでね、子供が欲しい欲しい欲しい欲しい欲しい欲しいとか言うとね、親がね、後でねってこう言うと、うん、うん、後で買ってくれるんだね、後でね、親としては、ああこれで買わずに済んだ
今度ね、
そう、今度ね、今度ねって言って、今度がいつまでも来ないと子供は今すぐ通そうとしちゃうわけ。子供が忘れても親は忘れちゃダメなんです。子供とした約束を、今度って言ったら今度買ってあげなくちゃいけないんです。だって子供と約束したんだもん、
しなかったら裏切り行為。
そうそうそう、それをね、子供が忘れているからいいだろう、で後から言われたらさ、そんな約束した
すごい
そう、基本的に感情無視っていうのが分別心なわけ。それに対して、いやこの 自分の中にできたこの感情こそね、死んで残るものなんですよ。この感情を育ててあげることが、これが私たちが死ぬまでにやらなくちゃいけないことなんです。だってその感情の部分が業だから、これをきちっと育ててあげることが私たちにとっての五章の一大事の解決なんですよ。
その甘えを十分満たされたような状態、
そうそうそう、甘えを十分満たすとともに待てるようにしてあげなくちゃいけないわけ。感情が吹き上がってきた時に、その感情を分別心で否定するんじゃなくて、感情の願いがちゃんと通るようにしてあげるわけ。感情がこうしたいって言ってるなら、それをね、100% じゃなくてもいいから、なんとか叶えてあげようとするのが理性の仕事なんです。で、100% じゃない部分はごめんねって謝るわけ。例えば子供がね、高いおもちゃを買いたいって言った。パッと買ってあげるのも間違いだけど。ね、ダメ。絶対ダメ。ダメダメダメダメダメダメ。これも感情を否定してる。ね。その時はバイトをしなさい。
バイト。
家庭の中でバイトをさせてあげる。お手伝いをしたら、そうそうそう。これをしたらいくら、あれをしたらいくらって自分で貯めてみなさいと、ね、必ずできる方法を伝える。
あれ、ガンクル欲しいって頑張るか、ダメだダメだってとうとう眺めて諦めさせたのもこれだかん。
そうそうそう。だからそうそうそう。だからダメダメじゃなくて。何とかして手に入る方法をね、教えてあげる。それはその人、その子供が努力すれば手に入るよと。
自分で自分の力で買いたいって言ったのに、あ、ダメだって言ったんだ。
ああ、それはもう完全にこの分別心。
分別
心。でも無謀な思いだったような気も。
いや、無謀だろうが何だろうがいいんですよ。感情はそれをしたいって言って
たから。したいって言ってたから、ね、それは押し殺してる。忘れんな、
ね、ここが全然違うんです、思想的なものが、ね、ところがまずこの分別心が少なくならないと、感情を否定する、ね、ばかりで感情を育てることはできないんです。だから親鸞聖人は自力を捨てよ、自力を捨てよって言ったわけ。でも自力が捨たったらもうそれでね、五章の一大事は解決できたってわけじゃなくて、自力が捨たったら、ほら、生まれたばかりの赤ちゃんになったんです。
生まれた。
生まれた。自力が捨たると、私の中に感情が生まれるんです。もともとあった感情だけど、ひねくれていた感情がね、その素直な感情になるわけ。で、いろいろ欲求ね、をしてくるわけです。要求をしてくる。その要求に対して理性が応えてあげるんです。一つ一つ。
自問自答。
いや、自分の中でね、感情がこう、吹き上がってくるんですよ。我慢ができなくなるんです。分別心がぐっと減ると、今まで我慢ができていたことが、我慢ができなくなるんです。つまりそれは我慢っていうのは感情を押しつぶしていた、ね、分別心がある間は鬼が感情を殺していたわけ。これ殺生って言ったわけ。殺生をやりまくっていたんですよ。よく言うでしょ、そんな殺生だっていうのが殺生、ね、殺されてないよね。そんなひどいこと言わないでっていうのが、そんな殺生な、これが殺生。 ところが分別心が少なくなってくると感情が素直に出るようになる。感情が素直に出るっていうことは我慢させようとしても我慢できなくなる。だから理性はその感情をの要求をね聞いてあげなくちゃいけなくなってくるんです。
まあいいか。
それはちょうど子供に付き合うようなもんなんですよ。子供に付き合うというのは今食事を作りたいと思ってトントントントントントンってやってたら、うん、ね、子供がうんうんうんとか言ったらね、手を止めて子供の方を向いてあげなくちゃいけないわけ、ね、これが自分の心の中で起きるんです。自分は何かをやろうと思ってたら感情がうーんって言ってくる、うーんって言ってくるんですよ感情が。その時にね、今まではねこの感情を置き去りしてうーん例えば仕事の時だとかね、患者はもう疲れた疲れたって言ってるのにね、いやいやもうこの日暮れまでにこれだけはやり遂げないよ。
一個引いてるわけ。
この感情がズタズタになってるわけ。ね、感情の心を聞いてあげるってことはね、患者がちょっと待ってって言ったら、うん、あ、そうだね、ちょっと休むか。ね、愛情一本チオビタドリンクとかね、という感じでこうちょっとゆっくりしていいか、もうじゃあ始めるぞと自分の感情を並べてまた仕事を始める。この感情が何か私に訴えるようになるんですよ。分別心が減ってくるとね。今だったら子供が何か訴えてくる。だけど簡単にね、潰せるでしょ？ダメ！って言ったら、でも分別心が減ると、ダメって言ったら、反抗してくる。
感情は大
事。その小さいのに怒ったらやっぱ分かるかね。
はい、今まだまだそこまで出せない。今泣くだけで、うまいでしょ。
うまい。
泣くだけなんですよ。泣くだけだったら全然こうも無視できちゃうわけ、うん、ところがある程度ね心を育てるとね、泣くだけじゃないです、うん、歯向かってくる、うん、おっさん親に歯向かうかもしれない分別し私は今食事中なんだ、ちょっと黙ってみて分別心ね、分別心が減ると、ああもう分かったよ、ちょっと付き合ってあげるっていうのが下の心、うん、だから何かを頭でしたいと思っても感情が足を引っ張るようになるんです。足を引っ張るようになってくる。で、足を引っ張っていく、これをね、断ち切って進んでいくのが分別心。その足を引っ張ってきたら、前に進めないぞって、あれって見てあげるのが下の心なんです。この仏の心。ね、これを表したのがですね、西遊記ですね。ね、この心を教えられたものが西遊記。ね、仏の心って何かっていうことを教えられているものですね。西遊記にはですね、ね、三蔵と、ね、三蔵と、そして悟空、ね、で、沙悟浄、そして八戒がいるわけです。ね。そうするとこう、どんな話かって言ったらですよ、 ね、この4人がですよ、天竺を目指して旅に出かけると、ね、天竺に行くのが目的ですよ。よし、みんなでね、天竺に行こうかって言って、ちょっと歩き出すとですね、8体がね、ウィウィウィウィウィウィウィとかね、もうなんて言うんですかね、欲に走っていくんですよ。ね、あれがしたい、これがしたい、もっとしたい、もっともっとしたいって感じね。で、寄り道するんですよ。俺には夢があるって感じね。もうなんて言うんですかね、あそこにいい女がいる、ボヒーとか言ってね。今ね、みんなでね、もう清らかな使命を背負って、みんなで天竺行こうって言ってるじゃないですかと。ねえ、そころがですよ、このなんて言うんですかね、豚さんがですよ、ねえ、もうすぐに欲に走る。ボヒボヒボヒってね。ね、あそこに女性かわいい人がいる、あそこに寄っていきましょうよお師匠様。そうすると悟空がね、切れるんですよ。ね、悟空がお師匠様、あんな豚置いてきましょう、見捨てていきましょう。ね、分別心、見捨てていきましょう。あんな豚ね、待ってたのですよ、どれだけね、天竺に行くのに時間がかかるか分かりません。私たちは早く天竺に行って帰ってこないといけないんですね。あんな豚を見捨てて行きましょうと。そしたらね、三蔵法師が言うわけですよ。何をね、何を悲しいことを言うんですかと。ね、八戒は、ね、仲間じゃないか。あなた、私たちの。ね、そんなね、八戒を置いて行くことなんてできません。ね、多少ね、天竺に行くのは遅れてしまうかもしれないが、八戒を迎えに行こうじゃないかと。で、わざわざ八戒のね、寄った町に行くんですよ。ね。なぜかって、それが感情を育てるっていうことなんです。そうそうそうそう。迎えに行ってあげるんです。それによってね、天竺までの道のりが遅くなってしまうかもしれない。それでもいいんです。ね、それが仏の心だからですよ。私たちはね、早くね、天竺に行くことがいいことだと思ってる。早く浄土に行くことがいいことだ。早くね、五章の一大事を解決することがいいことだと。ね。それが、結局この心から乱されるってことを知らないからね。もう都合のいいものは全部切り捨てていこうってなっちゃうわけ。だけど、そうじゃない。仏心は、その八戒を迎えに行くわけ。ね。だからこの八戒さんは、この欲にだらしないから、戒を実践しなさいと。ね、八戒って言われてるわけ。で、次に五条。ね。五条っていうのはですよ、どんな人かって、カッパね。カッパっていうのはね、まあ、うぬぼれ強いわけですよ。自分がね、なんか元気な時はね、お師匠様、僕がお守りしますってね。こうやってね、威勢よく言ってる割にはね、ちょっと嫌なことがあってね、失敗したりするとね、お師匠様、僕なんてどんなに頑張ってもダメです。皆さんに迷惑をかけてはいけませんか。私を置いて、私を置いて、行ってください。奥ゆかしいですね。ね、そうそう、悟空がね、お師匠様、五条も自分のことがよくわかってるそうです。ね。ね、自分が足手まといになって迷惑な存在になりたくないから、ね、迷惑をかける、ね、かけてはいけないから私を置いてってくださいと申しています。行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。ね、でもさ、五条っていうのはね、そういう風に言ってね、 本当に置いていくもりになるとね、これどうなるかって言ったらね、どうせ俺なんか、もうそうだよ。みんな俺のことだって全然好きじゃなかったんだ。どうせ足手まといだったんだ。どうせどうせ。
カッパですよ。
ねえ、カッパっていうのはね、本当ね、あんなこうぬめぬめぬめってね、あのなんかいかにもね、もう逃げますよっていう感じね。背中には甲羅。ね、攻められた時は甲羅でこう。ね。そして嫌になったらカッパはね、川の中に飛び込んで奥の心の奥の方に隠れて、どうせどうせどうせ、元気な時はこうね、這い上がってきてどうだとね、カッパです。だから五条いいかい、それを汚れって言うんですよね。人間っていうのはね、汚れてくると浮き沈みが激しくなるんです、ね、だから人間 欲から離れると次汚れが問題になる。汚れっていうのは調子がいい時は調子がいいけど、調子が悪くなるとすぐに落ち込んじゃう。で落ち込んじゃうとね、もうなんかもうみんな迷惑かけちゃいけないからとか言ってね、心にもないこと言ってね、置いていってくださいとかって言うわけです。これはどうせどうせってものになるんです。それを悟空は聞いて、もう身も身も切り捨てようとするわけ。捨てましょうと。ね。ところが、三蔵法師はですよ。何を言ってるんですか、悟空さん。ね。五条は仲間じゃないか。ね、こうやってね、いじけているね、そのね、五条をですよ、並べて連れていこうと、ね、ところが悟空は言うわけですよ。そんなね、あんな浮き沈みの激しいカッパをですよ、ね、仲間にしてね、連れていったってね、足手まといになるだけですよ。そうね、そうそうね、さすがにカッパもガーンってなって、ね、そうですよ、私は足手まとい、そうね、そうですよ、みんなが聴聞するときに私なんていない方がみんなはガンガン進めます。私は聴聞するときいつも嫌な顔して文句ばっかり言っていろんなこと言って全然みんなの聴聞の邪魔をしてるだけですからね。
ひがみこん
じ私がいるとみんなの迷惑になるだけですから、帰らせていただきますねえ。
誰もそんなこと思ってないのにね。
でも三蔵さんは、うん、いや、そういうカッパさんも一緒に行きましょうと、うん、ね、それが阿弥陀仏の浄土だからですよ、うん、ね、誰かを見捨てて幸せになる世界なんてない。ね、だからカッパさん一緒に行きましょうと、ね、そうやって自分の中にいる悟空ね、この悟空っていうのは空をこれね、悟りなさいと、空を悟れっていうことは、いわゆるガタピシの心が非常に強いんですよ。いわゆる
分別心が強い。
そう、分別心ね、自分と人っていうね。だからもう自分の得になることはやるけど、自分の損になることはやりたくないわけ。だから分別心を起こしてね、自分の損になる八戒や五条を切り捨てようとする。この八戒の心、五条の心が感情にあるわけ。そしていつも私たちは悟空になって八戒を切り落とし、五条を切り落として進もうとするんです。だけど仏教っていうのは三蔵の教えなんですよ。
それが正義だと思ってるんだよね、悟空の考えはね。
悟空はだって早く目的地に着くことがいいことなんだと思ってるんです、ね、早く料理を作ることがいいことでしょ、早く買い物を終わらすことがいいことなんですよ。 早くやるべきことをちゃっちゃと終わらせることがいいことなんです。ね、早く仕事を終わらせることがいいことだ。ところが八戒やね、五条がいたら、ね、子供がいたら、何度も手を止めないといけない。1時間でできることもね、2時間かかる。ね、2時間でできることも1日かかったりする。ね、思うように物事が進まない。だからそんなものを切り捨てて、一人でやった方が早いと。こう思うんですよ、悟空は。だけど、それを見捨てないでいこうじゃないかと。これが仏教。これが弥陀の本願。ね。それを教えられているんですね、この西遊記を通して。これは、人生を通していろんな場面で八戒の心が出てきたり五条の心が出てきたりする。それを私たちはその度ごとに分別心を起こして捨てようとするんです。切り捨てようと。足手まといだ。だけどそれを聴聞すると、いやいや、その感情をね、その感情も弥陀の本願の相手なんですよ。八戒も相手だし、五条も相手なんです。ね。それを、誰かを見捨てて、浄土に行くことなんてできない。だから、一緒に行こうじゃないかと。そうやって、だんだんと、分別心に染まった鬼心が、仏心に変わっていく。これは仏教という教えにこう触れていくことによって、もともと染まっていた思想が薄まってですよ、仏の思想に染まっていくんです。仏の思想に染まっていくからこそね、仏が素晴らしいっていう気持ちが起きるんです。今は鬼が素晴らしいって思ってるそれが仏が素晴らしい、待ってくれているっていう仏が素晴らしい、ね、そういう仏が素晴らしいっていう気持ちが起きて初めて仏のような心になりたい、ね、これが、ね、浄土に往生したいって心なんです、ね、ところが今思ってるのはその仏イコール鬼なんですよ、ね、もうなんていうんですかね、あの織田信長のようにね、桶狭間ついてこいだけついてこいね、もうなんかこう、ああ、ついてかない、置いてくぼりされないようについてかなくちゃって、こういうような状態なんです。
うん、確かに。
ね、うん。待てるように、待てるようになっていくと。うん、これが仏教というものに触れるってことなんです。仏教に触れるっていうことは、浄土に触れるってことなんです。浄土に触れていく、これが念仏。浄土に触れていくと、私の心が、この思想が浄土に染まっていく。浄土に染まっていくからこそ、私の中にあった理想が鬼から仏に変わるんです。だ、今までは鬼を目指して生きてたんですよ。そして行く世界は三幕道。
三幕道
ね。それは仏教を聞いていくと、自分の目指すべきものは鬼ではなく仏だっていうことがわかる、ね、仏は素晴らしいと。だから、ああ、こんな風に切り捨ててきた、ね、今までの自分は本当にね、ひどいことをしてきたなっていうことが知らされるわけです。こうやって私たちはだんだんと仏、仏を敬う気持ちが起きて、仏になりたいっていう気持ちが起きて、ね、念鬼だったのが念仏になって、仏に近づいていくようになるんです。 それはやっぱり仏の世界に触れないと、
ね、
なれない。だから聴聞を通して仏の世界を、思想はね、仏の思想ってどんな思想かっていうことをこうやって対比してね、教えてくれてるわけです。私たちはこの世界は仏教のない世界だから、もう鬼の世界に染まってるんですよ、みんな。で、死んだら極楽に行けるなんてね、何バカなこと思ってるんですかと。行けるわけないんですよ。
鬼の世界だから苦しいっていうことも、
ね、
分かって、そうと分かって。
だからそうやってこう鬼の世界に染まっていた私たちが仏教に触れる、仏教に触れるというのは聴聞という場を通して、ね、仏の世界、仏の世界、阿弥陀仏の浄土に触れるわけ。阿弥陀仏の浄土に触れるからこそ、ね、ああこういう世界が幸せな世界なんだと分かる。そしてこういう世界になるためにはこういう人にならなくちゃいけないと。待ってあげる人、感情の話を聞いてあげる人にならなくちゃいけないんだと、こういうふうになる。それを積み重ねてきた方が阿弥陀仏なんだと。そうやって作り上げたのが阿弥陀仏の浄土なんだ。私も阿弥陀仏のような人になりたいと善知識になっていくんですね。時間となりましたから。